はい、11月に入りました。日が陰るのもだいぶ早くなってまいりまして、山陰地方の独特の冬の訪れを感じる今日この頃となりました。それでは父の書きました私の木の先の前回の続きを読んでまいりたいと思います。西蘭亭の初夏の半分は杉本園子さんの本で埋まっています。杉本さんと私とのお付き合いはもう何十年にもなりますが、直接お目にかかったことはなく、手紙と電話だけです。杉本さんがご著書をどんどこどんどこ送ってくださるのです。その都度こちらも礼状を出しています。時には土地の品をお送りすることもありますが、丁重な毛筆での礼状をいただきます。杉本園子さんとのお付き合いは私よりは父の方が深いのです。杉本さんがまだお若い頃、山陰地方に取材に見えたのです。父がちょうど観光協会の会長をしている頃です。杉本さんが泊まられ、船で山陰海岸を案内したことがありました。それ以来のご縁なのです。その時の寄稿が旅という雑誌に掲載されています。平成10年は父の13回忌の年なので、父のものを整理していますが、改めて旅の寄稿文を読んでみました。すると、これまで気にも留めなかったのですが、平家の大将が田島に着くという話や、霞の里にお住まいの伊賀平内左衛門さんというお名前が出てくるではありませんか。そこでその平内左衛門さんに一生に一遍お会いしておくのもよかろうと思い、ご本人にいつかお会いしたい旨の電話を差し上げました。すると平内左衛門さんがおっしゃるには、実は私はあなたのお父さんの教え子です、とのこと。思わぬ出会いとなりました。父が豊川小学校に勤務していた時に地震、大正14年の北淡大震災があり、父が家族のことを顧みることもなく子供たちの救助に懸命だったという話をしてくださいました。その後、お宅を訪ねてご本人とお会いしましたが、その時、熊谷直実が厚森の首をはねた後の詫び状、文化庁の証明書付きの800年前の刀、幕末から明治にかけての政治家、大鳥圭介の手紙、恩寵の海軍の探検など、びっくりするような珍しいものを見せていただきました。今日はここまでにしたいと思います。また次回次の続きを読んでまいりたいと思います。